If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜もドイツ出身で文芸評論に翻訳、そしてコメンテーターにテレビプロデューサーと幅広くご活躍中のマライ・メントラインさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
ねえ、いつも元気で本当にもうキャピキャピ
元気です。
キャピキャピっていう単語はなかったですよ。どうですか？
あ、なかったですね。
キャピキャピっていう日本語はどう思われますか？
うん、なんか音が可愛いなっていうなんかそういう単語ってドイツ語にはあまりないんですよね、うん、こう繰り返して同じことを言うのがキャピキャピとかドキドキとかそういうのがないので、うん、可愛いなって思っちゃうんですよね
なるほど。そういうね、いろんな日本語の不思議さ魅力を書いてくださったのが今回マライ・メントラインさんが小学館から出版されました日本語再定義なんですけれども、この中でエモいっていう言葉もよく使われるようになりましたけど、どうですか？エモい、
エモいがやっぱり気になる日本語ですよね、うん、すごくエモーショナルからもちろん来てるのは分かるんですけど、うん、ただその自分がエモーショナル、要するにノスタルジーを感じるものかなと思ったら、例えば若者たちが使うとなんか80年代が自分がまだ全然生まれてもいないような時代について、あ、エモいねっていうのが興味深いなって思うんですよね。だから自分が体験してなくてもエモかったりとかする場合があるみたいで、なんかそれは要するに感情が動くとか、なんかそういうような単語なんじゃないかなと思うんですけど、
マライさんにとってエモいものって例えば何ですか？
エモいものって何なんだろうな。でもなんか私は日本にまだ来ていなかったその昭和の時代がすごく気になるんですよね、うん、昭和生まれですよ私もバリバリ、うん、バリバリ昭和生まれなんですけど、
あ、でも昭和の日本はまだいなかったんだ。
そう、いなかった、こう平成だったんですよね、うん、だから昭和の日本にすごく興味があって、うん、ある意味だからそれ自分にとってちょっとエモさを感じるんですけどでも確かに体験はしてないよねっていう。
あ、面白いですね。なるほどな。ということで日本語再定義、この本を読むことでいろいろ会話が始まるんじゃないかなと思うんですが、今夜もですねドイツ出身のマライ・メントラインさんをお迎えして、日本語を独自の視点で読み解いたご著書日本語再定義、こちらのお話はもちろん、今後ねどういうことを活動されていくのかなとかいろいろお話を伺いたいと思います。マライさん、今夜もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずはマライさんのプロフィールをご紹介します。マライ・メントラインさんは1983年ドイツ北部の港町キールのお生まれです。兵庫県立姫路色彩高校、早稲田大学の留学を経てドイツボン大学をご卒業後、2008年から日本に移住されたということですね。そしてドイツ放送局のプロデューサーも務めながら、テレビのコメンテーターや文芸評論に翻訳、ウェブでの情報発信など幅広くご活躍中でいらっしゃいます。ということでマライさん、あの日本語再定義の中でも触れられてるんですけど、ドイツといえば、まあ、それこそカントとかヘーゲルとか大哲学者がいらっしゃって、ドイツの方は自分たちはとにかく深く思考する国なんだっていう自覚っていうか自意識って未だにあるんですよね。
あるんですね。なんかこうアメリカの州とか、まあ、ドイツの州とかにもなんかスローガンがあったりするんですね、うん、サンシャインステートとか、うんうん、なんかそういう感じあるんですけど、それはドイツ人がドイツについても言っていて、うん、詩人と思想家の国って言ってるんですよね
かっこいいな、
うん、かっぱいいっすね。
詩人っていうとシラーとかってことになるわけでしょうね。
そうなんですよ。でも音楽家の国ではないってちょっと謎なんです
けど。え、そうなんだね、うん、まあでももちろんゲーテもいますし、あの日本の中でもドイツのそういう文化のところって非常に人気があって、明治時代そういうもので教養が作られていったんで、そういえば教養についてもいろいろ書かれてますね。
あ、教養
層とか。どうですか教養。
そうですね、本当にちょっと言い方あれなんですけど、日本にはちょっと教養層っていうのは存在しないんじゃないかなと私は思っていて、ね、インテリ がいっぱいいるんですよ、もちろん、うんうん、あの知的内定たくさんいるんですけど、それがこう層を形成していなくて、うん、ドイツだとそういうインテリ層っていうのが存在してるんですよね、
うんうんうん、
でその人たちはじゃあ何をやってるか、結構国を動かしてるわけなんですけど、うん、でもそれがじゃあ実業家とか政治家ですとか学校の先生とか、そうじゃなくてみんな一緒なんですよね、でちゃんとその文化の価値をまあ理解した上で、これは守りましょうねとか、まあ、国の在り方こういきましょうねってこうまあ決めていく人たちで、格差といえば格差社会ですよね、うん、ある意味なんですけど、その国の方向性を変な方向にこう向かわせないようにちゃんとね自動修正するようなそういう機能を持ってるので、票予想大事なんじゃないかなとは思ったりしてるんですね。
なるほど、日本は非常にじゃあある意味ではもう平等っていうか、みんなが同じになってる国でもあるってことですかね、
という幻想の中にいると思いますね。
幻想なのか、なるほどな。もうこのね日本語最定義、面白いところがいっぱいあるんですけども、例えばこれどうでしょう、リスナーの皆さん、サボるサボる
サボるね、大事なのにね、あまりみんなサボってないですよね。
もっと日本サボった方がいいですか？
サボった方がいいと思います
これあのご著書にも書いてありますが、ドイツ人は休むために働く、
そうなんです、真面目に働いて真面目に休むっていうことですね。
あ、休むのも真面目に休むんだ、
ま、真面目なんですよね。もうすごく計画的に1年の初めに自分はこの日に休みますって結構もう話し合って決めていて、そしてなんか4週間消えちゃうっていうね。
4週間消えちゃうの？
消えちゃいますね。
これね、マライさん、あの僕もほら日本で昭和時代から生きてきたでしょ。一時期日本でも、いやドイツとかもバカンスとかあるから日本もそうしようよって真面目に議論してたことあったんですよ。日本人も長期休暇取って、
いや本当ですよ、
2週間とか3週間とか、いつの間にか立ち消えになりましたね。
なんでだろうなな
んかこの本に書かれてるように、なんか合わないんですかね、日本の文化に。何なんでしょう。
なんで多分ね、その3週間あったら後半になると、うん、もうなんか会社に戻ったら自分の席ってあるんだろうかとかなんかそういう不安になんかなっちゃうんじゃないか
な
でもみんなが3週間ずつ休んでたら意外と回るんですよね、国が。あとみんな休むから別にそこに嫉妬とか、あなんかごめんねみたいなとか、お土産どうぞみたいな、別にいらないんですよね。みんな休むから当然の権利として受け入れてドライなんですね。
これマネさん、よく僕噂レベルではどんな人も、例えばだからあの会社の社長さんも一般社員さんもタクシーの運転手さんとか、ありとあらゆる職業の人がドイツでは休暇取るって噂聞いたんですけど、本当なんですか？
本当です。最近はちょっとドイツ人働きなさすぎなんじゃないかってちょっと国内では言われてるんですけど、
となるとさ、日本だとですよ、はい、なんとなくイメージでは、いやそんな長期休暇取るなんてね、お金に余裕がある人、社会的な地位がちょっとある人が取るっていうイメージがあると思うんですけど、ドイツそうじゃないんですね。
ね、お金をやっぱり貯めますね。もうその休暇のために働いている部分は結構大きくて、日々の生活って結構ドイツ人質素なんですね、うんうん、朝から晩までずっとパンしか食べてないみたいなとかあるんですよね、うんうん、で休暇になるとちょっとじゃあはめ外そうとか、ちょっとお金使おうねとか、あとまあ長期休暇だったらじゃあキャンピング場を使って休暇するとか、うん、要するにその宿泊料ちょっと安くするとか、全部みんななんかその5つ星ホテルに泊まってるわけではないんですよね、まあ、そこら辺はやはり工夫します。現地のスーパーで買い物してそれをちょっと食べるとか、
なんか優先順位が違うのかな、
もしかしたらそうかもしれないですね。
面白いな。あとですね、この本の中でもう本当にいろいろ面白いところなんですけど、このね理屈
あ理屈ね
理屈、
まあ、ドイツ人は理屈っぽいんですよね結構ね、真面目だし、あとさっきも言ったようにその詩人と思想家とか哲学者の国だってドイツ人は持ってるんですけど、ちょっとね上から目線で何でも自分たちで言葉で定義できちゃおうと思ってるんですね、うん、でその言葉で全部定義してしまった最後の段階としては、もう逆に定義したものしか存在しないと思ってるんですね。
なるほど。
日本語なんか全然違うんですよね。結構そこに曖昧さみたいなのがあって、ね、言葉の外になんかポワポワポワとなんかその他の意味もなんかずっとあるんですけど、ドイツ人は結構なんかもう決めたがるんですよね。
いやだから僕本当にこの日本語最定義読んでると、マライさんのなんか本当に思考によってなんかちょっと今までにない読み味の日本の文章が読めてる気がして、大変お得な本ですね。
ありがとうございます、
素晴らしい本だと思います。 この本ね、ウェブ上の連載だったんですよね。
そうです、最初は連載でした。
大変でしたか？
まあ、大変なんですけど、自分は実は自分のスマートフォンの中にその気になる日本語リストって作ってたんですよね。
そうなんですか？
いろんなリストとかあるんですね、自分のスマート、はいはいはいはい、でもその中にはなんかちょっとおかしいんじゃないかなとか気になるなみたいなのあったから、うんうん、まあ、ガイタレとかもそうなんですけど、そのストックの中で結構選んで書いてるので、うん、まだまだあるんじゃないかなと思います。
なるほどな。茂木健志郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜もドイツ出身で文芸評論に翻訳、そしてコメンテーターにテレビプロデューサーと幅広くご活躍中のマライ・メントラインさんをお迎えしてお話を伺っています。マライさん、パートナーの方と出会ったのはドイツで出会ったっていう噂が。
でも日本なんですよね。日本で出会いました。自分がちょうど早稲田大学に留学した時に、日本人とドイツ人の飲み会っていうのがあって、参加して隣の席だったんですよね、
うんうん。
まあ、そこでちょっとこう、まあ、いろいろあって、まあ、意気投合したんですけど、うん、でなんかその場でこうちょっとなんか話が終わらない、まあ、ずっとなんかディスカッションしてたんですよ、うん、話終わらないから、じゃあ2週間後にちょっと1回カフェで会ってもう1回話そうってなったんですね、うん。で行ったら多分ね11時間ずっと、はい、すみません、なんかカフェにちょっと迷惑なんですけど。
何の話をしてたんですか？
エヴァンゲリオンですねちょっとアニメの話だったんですよね。
エヴァンゲリオン、
はい、ずっと私はそれをこう見ていて、このシンボルの意味は何なの、日本人はなんでこういうアニメを作ったのかなとかっていうのをずっとこう夫にぶつけて、
それで意気投合しちゃって、いつの間にかお付き合いするみたいな。
あ、確かにそうですね。いつの間にか、まあ、ずっと一緒にいたいなってなったんですよね。
やだもうそうなんですね。じゃあ楽しいんですね、とにかく。
うちはめちゃくちゃ楽しいですね、うんうんうん、こう日々日々濃ゆい会話をしてますね、ずっと。
マライさんが日本文化に興味があるっていうのももちろんそうなんですけど、パートナーの方はドイツに興味がある。
そう、ドイツにすごく興味があって、だからある意味全然合わないわけなんですよね。見てる方向性がちょうど真逆なんですけどまあそこはでもうまくね。
あ、面白い。そうか、マライさんは日本に興味あるのに、
そう
パートナーの方は、まあ、
ドイツどうよみたいなとかね私はね日本について語りたいのになみたいな。まあでもね、そこでやっぱりこう合うんですよね、うん、この外から見たドイツっていうのは夫を通じて知ることもできますし、うん、で夫は逆に私を通じてそのちょっと外から見た日本を知ることができて、それをまた話し合って、じゃあ本質は何なんだみたいな。
面白い。ちなみにドイツについてどういうことを言われてああと思ったとかあります？
やっぱりそのドイツ人のその真面目さについてですかねっていうそうか、自分もそこまで真面目だって気づいてなかった部分があって、
うん、
でもなんかその表だけ真面目なんですよね。裏では結構とんでもないなんか緩いというか。
ドイツ人緩いとこあるんですか？
緩いとこもあるんですよね、うん、でもドイツの緩くなる瞬間って例えばなんですけど、うん、じゃあパーティーで、
はい、
みんなで踊りましょうってなったらドイツに硬すぎて踊らないわけなんですよ、うん、全然、
うん、
でその今ちょっと流行ってる曲かけると、まあ若い人ちょっとだけ踊り出すんですけど、うん、いやちょっとねってなったらどうするかっていうと、もうそれこそ70年代80年代のディスコ音楽みたいなの、そのチンチンチンですかみたいな、かそういうやつなんですけど、うんうんうん、かけると、あ、これ踊っていいよねってなってみんな踊るんですよね。全然そこらへんアップデートされてなくて、ずっとあれなんですよね。
でも日本から見るとそういうなんか気まじめなドイツ人の文化とかそういうのすごく好きだっていう人多いんですよね。
そうですね、まあ、日本人も真面目だって逆に言われてますしね。
まあね、
そうなんですよ。本当はどうなんですか、真面目ですかね。
真面目ね、電車はちゃんと時間通り動いてるしとか。
そうね、そう、ドイツだと電車来ないんですけどね
そうなんですか
なんでだろう、うん、
あとドイツといえばもう誇り高きビール
ビールね、
日本のビールいかがですか？
でもドイツ人日本のビール好きですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ、なんかすごくみんな飲みたがっていて、飲むと、あ、違う、でも美味しい。でそれはそうですよ、ドイツのビールって結構6度とか8度で飲むんですね、うんうんうん、まあ、それまた決まっててドイツっぽいんですけど。
決まってんですか？
決まってます、決まってます。あと入れるそのジョッキとかあるじゃないですか、そこに栓が入ってて、それちゃんと規格化されてて、うん、その栓まで液体ですね泡じゃないですよ、液体がその栓まで
入れないとダメなんだ。
文句言います。だからちょっとだけ多め入れるところが多いですね、やっぱ文句言われない。
日本はもう適当だもんね。
で日本の場合だとビールってどっちかってその喉越しを楽しむっていうところがあると思うので、うんうん、はい、だからちょっとだけ飲む文化もまた違ってくるんですね、
うんうん、面白いな。でもこうやってなんかマライさんのね今回の日本語最定義を読むと、そして今こうやってお話伺っていると、日本とドイツっていい関係だなって思ったりもしますね。
思います、全然合うと思いますね、はい、
ねえ、まあ、マライさんはそういう意味で言うとね、 日本にいてくださって本当にありがたいんですが、今後どういう本書いていきたいですか？
でもまだ全然なんか日本再定義なんかできそうな気がする。
じゃあこのシリーズ
シリーズ化するかしないか、ちょっと編集者と相談なんですけど
ね。でも本当に僕まだまだ読みたいなと思ったんで、ぜひちょっとこれまた続編もお願いしたいなと思うんですけども、
ね、あとフィクションに挑戦するかどうかとかでも書けるかな、ちょっとそれまた、ね、
フィクションね、あの楽しみです。それ日本語でひょっとしたら小説書かれるかもしれないってことですか ね。
そうなんですね。ただ今こうちょっと直木賞芥川賞 の、 そのちょっとこう、まあ、批評っぽいことをやってるので、うんうんうんうん、逆になんか散々なんかディスった上でなんかこう いざ自分がフィクション出したりはちょっとしょぼいじゃないかってなったらちょっと怖いじゃないですか。まあ、それはちょっと考えどころなんですけど、
ね、いや本当にこうやってお話してると楽しいなと思うんですけども、マライさん、この番組のテーマ夢と挑戦なんですが、マライさんのこれからの夢そして挑戦何でしょうか？
挑戦といえば日本の都道府県全部制覇してみたいなっていうのがありますね。
今のところどんな感じですか？
北海道とか沖縄とかね、その一番北、うん、一番南とか抑えていますし、ちょっとこの間日本海側も行ったんですけど、ちょっと東北はまだ青森県とか行ったことなくて、
そう
山形も確かに行ったことないから、うんうん、ちょっとなんかそこに自分の脳内の地図に穴があるのがなんか許せなくて、うん、日本が大好きなのに行ってないっていうのがいかがなものかっていうの、自分を叱るような思いで、ぜひ行きたいな、そこら辺の日本はまたどういう日本なのかなっていうのは見てみたいですよね。
あのね、このリスナーの方も東北地方で聞いてくださってる方もたくさんいらっしゃるんで、マダイさん行くよ、みんな
行くよ
楽しみですね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もドイツ出身で文芸評論に翻訳、そしてコメンテーターにテレビプロデューサーと幅広くご活躍中のマライメントラインさんをお迎えしお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。現在マライさんはですね、ご著書日本語再定義を小学館から発売されていらっしゃいます。今夜はこちらのご著書をマライさんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。この後番組のエンディングで応募方法をご案内しますので、もう少しお待ちくださいね。マライさん本当に楽しいお話を伺ってきたんですが、改めてこのご著書についてメッセージいただいてよろしいでしょうか？
はい、まあ、私は勝手に日本語を再定義しちゃってるんですけど、皆さんもぜひ気になる日本語あったら再定義してほしいですし、逆にねドイツ語を再定義してほしいなと思ったりはしてるんですよね。ちょっと挑戦者募集中。
ちょっとこれはドイツ語再定義は
ぜひ、
まあハードル高いけどみんな頑張ってみようか。
頑張りましょう
ということで今夜もマライメントラインさんをお迎えしてお話を伺いました。本当に楽しいお話でしたありがとうございました。またぜひ来てくださいね。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もドイツ出身で文芸評論に翻訳、そしてコメンテーターにテレビプロデューサーと幅広くご活躍中のマライメントラインさんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか？ドイツから見た日本、日本から見たドイツ、やはり他の方の心の鏡に映った姿を通して私たちは自分を知るんじゃないんでしょうかね。マライさんのお話から本当に日本ってこういう国だよなって改めて気づきますし、まあ、ドイツもね本当素敵な国だなっていう思いますし、こういう形でねいろいろな違いがある人がお互いに支え合って生きていくっていう、これがねこれからの時代とても大事なことだなと改めて思いました。それではお待たせいたしました。今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたします。現在発売中のマライさんのご著書日本語再定義、こちらにマライさんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてオーディをはじめ Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。 さて来週のお客様は現在全国で公開中の映画木の上の軍隊の監督平和弘さんをお迎えして作品の見どころなどたっぷり伺っていきます。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。